テレフォン人生相談です。
お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
30歳です、
ね、結婚してます？
はい、してます。
奥さん何歳ですか？
同じ年で30歳。
同じ歳。お子さんは？
1歳と4ヶ月になります。娘がいます。
どんな相談ですか？
はい、1ヶ月ほど前に妻が3週間ほど実家に戻っていた時期があったんですけれども、
はい、
その時にちょっと妻の日記のようなものを見てしまいまして、
はい、
家計簿のちょっとした日記のようなことが書いてあるというような、
はい、
のと、中身をちょっと、良くないんですけれども、
はい、
見てしまいまして、
はい、
1年ほど前のところにもう私に対して愛情が湧かないというようなことが書いてありまして、経済的なことがクリアされるならもう別れられるっていうようなことが書いてありまして、
はい、
別の日のところの欄を見ると、
はい、
価値観が合わなくてずっとやっていくということは無理があるっていうようなことが書いてありまして、
はい、
非常にショックを受けたんですけれども、
はい、
それと同時にですね、
はい、
妻がある宗教に入信をしておりまして、
はい、
その宗教の信仰に関するノートみたいなものも見つけてしまいまして、
はい、
私が夫を支えるのが使命であるとか、支えて夫の成功を祈って、それを支えていくのが私の務めであるっていうようなことが書かれていてですね、
はい、
信仰の教えに従ってその結婚生活をされているのかなっていうようなふうにちょっと感じてしまいまして、
はい、
子供も生まれたてで私が全然家事を手伝ってやれなかったりしてギクシャクしていた時期は確かにあったんですけれども、
はい、
最近は仲良く暮らしていると思っていたので、そんなにあふうに思われていたっていうのが非常にショックで、まあ見てしまったことを打ち明けて今後のこととかについて二人で話し合った方がいいのか、
はいはい、
それともそのこのことはちょっと胸にしまっておいて、まあもう一度その妻を惚れさせるぐらいのそのポジティブな気持ちで、うん、その日々生活していった方がいいのか、
うん、
っていうのをすごく悩んでまして。
宗教のことをおっしゃいましたけど、結婚前から何か信仰を持っていたんですか？
はい、それはずっと結婚の前から分かっていたことで、
はい、
母親の影響で、妻の妹とか家族でもうその宗教に入信していることは分かっていたんですけれども、
はい、
特にその高額なものを買ったりですとか、
うん、
その娘に強要したりっていうことは今後しないっていうことを言っていたので、
うん、
宗教が理由で結婚をやめるとかっていうふうには思わなかったんですね。妻の考え方とかも結構素晴らしかったりもするので、うん、そういう意味ではこういう人柄の人になったっていうことではその宗教にも感謝しなきゃいけないのかなとも思ったりもするぐらいではあるんですけれども、うん、ただその支えるっていうのがその本当の愛情から来るものなのか、
うん、
そのただその宗教の教えに従ってそうしなければいけないって自分で思い込んでいる
常
にそう結婚生活をしているのかではちょっと意味が違うかなと思います。
うん、それはもう全然違うでしょうね。こういう日記を、まあ日記というか家計簿というかを見て表面的で心の触れ合いはなかったなっていうふうに感じるの？
セックスレスな状態が、まあ子供が生まれたっていうのもあるんですけども、
はい、
2年ぐらいは続いていたりするので心の触れ合いというか、
うん、
私の方は愛情はすごくあるんですけれども、
うん、
妻の方からそういう愛情を感じたかというとちょっと薄それがないかもしれないなというふうに思います、
ね。うん、価値観の合わないというのは例えばどういうことを言ってるんでしょう？
私は結構そのお金のことをすごく会話でよく言うことがあって、
なるほどね、
はい、お金をもっと稼ぐためにはこういうことをしなきゃいけないとか、はいはいはい、
で今日の、はい、あなたの相談っていうのは、
はい、
表面的にはうまくいっていると、
はい、
だけどこういうことが日記代わりのものに書いてあったと、
はい、
今後自分はどうしたらいいんだろうか、かということですね。
そうですね、はい
はい、わかりました。弁護士の坂井誠先生に伺ってみたいと思います。
はいはい、
1ヶ月前に3週間ほど奥さんが実家に戻った時に見てしまいましたと、
はい、
まあ、家計簿の中の日記欄みたいなところですかね、
はい、
で夫に対して愛情が湧かないというふうに書いてあったのが1年くらい前の話だと。
そうですね、はい、
で、価値観が合わない、無理だっていうようなことが書いてあったのは、これいつ頃のことですか？
あ、それもその少し前ぐらいの、1年と少しぐらい、うん、
だいたい1年ぐらい前のあたりですかね。
はい。
で、当然、他のところも見たんじゃないかと思うんだけども、
はい、
そういうことが書いてあるのはそこだけだったですか？
ここ数ヶ月の欄にはそういったネガティブなことは書いてなかったですね。
まあ、見た方からしてみたらショックなんだけど、
はい、
ご相談されているのはその書いてあるのの1年後の今じゃないですか。
はい、そうですね。
で、1年前に書いてあったことを前提に、
はい、
今も全く同じように思ってるという前提でどうしようと考えることが現実にあった行動なのかどうかというのはちょっと立ち止まって考えておく必要があると。だから前提問題としてね、
はい、
例えばその1年前にあなたと奥さんが何かでぶつかったようなことはありませんでしたか？
やはり産後ですごく育児に忙しい時期に家事を手伝わなかったり、
うん、
自分の部屋をすごい汚したままだいぶ放置していたりしたことがあって、でそれに関して、言われたときに私がこっちもいろいろ忙しくて、大変なんだからみたいなことで
冷たい対応しちゃったみたいな。
そうですね、うん、はい。
だから前の話だよと言えるかどうかはまた簡単には決めつけられないんですけど、
はいはい、
例えばこれって家計簿の今日あったことの欄みたいなそういう話じゃないですか。
そうですね。
でそこに、はい、例えば結婚されてあれ何年でしたっけ？
1年半ですね。
そうするとまだ結婚半年とかそういう話ですか？この書いてある頃は、はい、
そうです。
でそうするとまだそんなに激しいぶつかり合いもない時にお子さん生まれて苦労してる時に不満を言ったらあなたがちょっと冷たい態度をとって、
はい、
もうこの人には愛情湧かないって書いただけかもしれないし、いやこの人とは価値観が合わないと1年前に書いただけかもしれない、はい、で今はそんなことを真剣に考えてないかもしれない。家計簿のそういう欄にサラサラっと書いてるのっていうのはそういうこともあるわけですよ。
うん、はい、
今読んで今もそうだというふうに決めつけて重大に考えちゃうっていうのは本当にそれで今にあった考えかなっていうのはちょっと考えた方がいいですよね。なぜかっていうと、はい、今は表面上はうまくいっている、
はい、
で表面上っていうのはそういうのを見ちゃったからそう言うんでしょ。
そうですね。見てなかったらすごく仲がいいようには
思ってたんですよね、はい、見るまでは。だから本当は表面上だけじゃないのかもしれない。
はい、
そうは言っても自分の気づいていないところで、まあ新婚さんですよね、はい、半年ぐらいっていうとねまだね書いた頃にそんなことを思わせちゃったっていうことは重大なことなわけだから、それはちょっとあなたが考えるっていうのはいいことだと思うんですよ、
はい、
見たことを打ち明けて本気で話してみるのか、はい、それはしないでまあ、はい、やり直す方向を、まあ、惚れ直すぐらいの気持ちでっておっしゃったけれども、はい、どっちがいいでしょうかっていうことを言うと、
はい、
そんなのを留守の間に見ちゃったっていう話をするとそれは見られた方は当然面白くないっていうか、
そうですよね、
信用してたのにそんなことするんだと、
はい、
あなたが逆だったらきっと同じように思いますよね。
そうですね、はい、
話題の中心は勝手にそういうものを見たっていうところに行きそうなので、
はい、
まあんまりお勧めしませんと、
はい、
で、見たのは良くないかもしれないけどそういう気持ちに気づいたならば、はい、あなたは奥さんのことを愛してらっしゃるんだったら、
はい、
別に見たって言わなくたっていろんな話の持ってき方はあるじゃないですか。まあそれは急に言ったらどうしたのこの人って思われますけど、
はい、
要するに自分では一生懸命やってるつもりだけど何か問題あるかっていう話の持ってき方は、まあ、タイミングとかいろいろあると思うけど、それ別に見たって言わなくたって言えるわけだから。
なるほど、そうですね。
それからそんなこと聞くよりも、はい、あなたがまずいなと思ってることを自分で改善するってこともありでしょ。
うん、はい、
そうすると変わってきたなと思ってあなたのように惚れ直すかもしれないし、でセックスレスの話はお子さん生まれる前後からもうあんまりないってことですか？
妊娠するまでは普通に。
ああそういうことか。妊娠期間中からってことね。最近はそういう話も聞くことはあるので、
あ
それが愛情がなくなっちゃったからそうなのかどうなのかは あんま決めつける必要もないかもしれない。それは悪い方向の結論ももちろん可能性としてはあるんだけど、はい、そういうことも含めて あなたが奥さんのことを愛していして、はい、お子さんもね1歳4ヶ月の女の子がいるんだったらやり直すための努力をすることはできるし、はい、
そうですね、
その方が見たことが日本に焦点がいっちゃって、はい、あなたの信用がなくなるよりいいと思いますけどね、
そうです
ね、というような、はい、ふうに私は思います。
あなた 方はもともと生真面目な人ですよね。で、結構義務責任感は強いですね。
そうかもしれないですね。はい。
で、どちらかというと理屈が先行する方ですね。
はい、ああ、そうですね。ああ、そうかもしれないですね。
で、やっぱり良い子だったでしょ、小さい頃から。
どうなんですかね。不登校だったりはしたんですけど。
あ、不登校だったことあった。
小学校はいじめられていたので、
はい、
高学年からは行ってなかったりとか、小5、小6は全く行かず、でまあ、中高も同じような感じで、あまり学校には行けてなかったりはしましたね。
行かせなかったね。で、
はい、
いじめは相当あなたの心には響いてますよね。心の傷は残ってますよね。
そうかもしれない。
セックスレスって言いましたけども、
はい、
このいじめが原因してるっていうことはないんですか？つまり、
はい、
怖いんですよ、拒否されることが。
あ、
自分に自信がないんですよ。愛情が湧かないっていう言葉がですね、
はい、
あなたにとってはものすごいきつい言葉ですね、これは。
そうですね、そう感じました。はい、
本当の心の底にあるのは、この小学校の時いじめられた、このいじめられた中でものすごい怒りがあるんですよ、はい、侮辱されていじめられたんだから、だけどそれをずっと抑えたわけ。そのずっと抑えてきたことから生まれてきたのがこのあなたの抑うつ感情なんです。この日記の言葉はものすごい意味を持ってる、
はいはい、
ここまであなた分かってくれたのであれば、
はい、
あなたの心に深く根ざしている心の傷を乗り越えることなんですよ。
はい。
要するに生真面目で義務責任感が強い人間なのはなんでそうしているんだと思います？あなた。
認められたいからですか、
ね。そういうことです。要するに拒否される、周りから拒否されるのは怖いんですよ。
ああ、そう、それはそうかもしれないですね。
だから。今あなたの根底にあるのね、性格が全部、はい、生真面目さも義務責任感も拒絶されることを避けるためのこと、セックスレスも拒絶されることを避けるためのもと、そしてこの生きた日記も、
はい、
これもまさにそのものズバリが当たってきた、当たったんです、あなたには。
愛されてると思っていたのに拒絶されたってことですかね。
いや、
はい、
愛されているっていう自信はなかったはず。
あ、そうかもしれないですね。はい。
心の底では、
うん、
愛されていると思っていなかったんです。
なるほど、そうですね。はい。
これが全部のあなたの人間関係です。あなたは奥さんから愛されていないと思っている。
はい。
自分は拒絶されるのが怖い。さまざまな感情がありますけれども、
はい、
この感情は乗り越えられます。自分の人生を全部受け入れて、
はい、
今までの自分のこの感情にはね、はい、何の根拠もなかったと、
はい。
これから新しい自分を作り出していこうと。
はい、
30歳、
はい。
これを新しい人生のスタートにしてください。よろしいですか？
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
人は知らないうちに感情を学習しています。